第二章開講。そっと目を開けると、そこはまるで夢の中のようだった。正確には違う。リーが開発したデイドリーマーが作り出した願望を思いのままに実現できる人工的に作り出された夢の中だ。システムは日夜改良を続けている。日に日に当たりの精度は向上し、悪夢を見てしまうケースを排除していた。大敗的で犯罪の温床になるという取ってつけたような理由から、セントラルを徘徊する公安が厳しく探索しているものの、郊外の各所に隠蔽されたホストを利用するエンドユーザーたちが各自で持ち込んだ夢や願望の情報を登録しながら、名前も知らない誰かがアップロードした情報を対価として受け取ることを永遠と繰り返している。システムの心臓部に内蔵された特別な組成の小さなプリズム状の結晶体に蓄えられた願望や快楽そのものの情報の集合体こそが、簡単には再作成することのできない経験というデイドリーマーの価値そのものと言えた。開発者であるリーとその弟子のファントムを公安は追い回していたが、今日に至るまで捕獲はできていない。公安といえども、曲がりなりにもティアストーンを所持しているリーを、研究が都合が悪いからといってセントラルシティから大っぴらに排除するわけにもいかないのだった。プロジェクトリーダーの証明であるティアストーン様々である。リーが意識を向けると、ぼんやりとニュートラルの状態だった周囲の空間が少しずつ柔らかい色と形を帯びていく。やがて現れたのは、曇り空の下にどこまでも広がるのどかな草原の光景だった。本来デイドリーマーはもっと過激な使い方をするのが常だったが、今のリーはそんな気分ではなく、むしろ安らぎや静けさという願望をシステムに対して投影したのである。郊外に居住しているとはいえ、22世紀の現代的な大都市であるセントラルシティから小一時間も離れていない研究所の周囲には、自然らしい自然など全く残っていないのだ。
どうも最近おかしい。
リーはそうつぶやきながら、周囲に広々と広がる草原に寝転がり、大きく息を吐いた。急に武装した公安の襲撃を受けたかと思えば、今までお呼びでなかったかぐやプロジェクトの総会に呼ばれたり、お嬢様という印象しかなかったかぐやから痛烈な平手打ちを食らったりもした。長年研究所にこもってシステムを改良し続けていた彼の日常は、ほんのわずか1週間の間に大きく動こうとしている。生活サイクルに限って保守的なリーは、その異変を敏感に察知していた。昔から、そう、まだデイドリーマーを構築し始めた初期の頃から、彼は心が乱れそうになると、こうして夢の中に作った草原の真ん中で寝転がるのが好きだった。この光景は少年だった頃よく訪れた場所に似ているようで、少し違うようでもあった。いつの間にか夢の原型となった記憶は、町の発展とともに薄れていったのだ。そうした名所は、この星にわずかに残された最後の自然だった。セントラルシティには今や激しいプロジェクト間競争により、人と金と権力がうなるように集まっている。ノーフロンティア、ノーライフの標語とともに、地球から自然も資源も消えていった。台頭したのは新天地を求める大きな動きだ。新天地とは火星のことである。今や超高度に発展した技術科学文明は、二つ目の地球を必要としていた。不意に周囲の風景がざわついた。 風が吹き流れてさらさらと草原が揺らめく。リーの脳裏に浮かんだ思い出したくもない記憶のイメージがデイドリーマーの世界に無意識のうちに反映されたのだった。
はあ、なんだよ、みんなして。火星、火星ってよ。
気持ちがざわつく。ピリピリとノイズが空間を刺激する。リーは思わず顔をしかめた。忌まわしい追憶から逃れるように、意図的に別のことを考えようとする。ふと昼間に堪能したかぐやの見事な美脚のことを思い出すと、そのビジョンを本能的にこの空間で再現しようと試みて、ため息をついた。
くっ、誰があんな女の生足なんぞ。
ごろりと寝返りを打ったところで気づいた。夢の空間に歪みがある。侵入された後だろうか。公安ごときにそんな芸当ができるわけが。誰があんな女ですって。静けさを打ち破って辺りに聞き覚えのある声が響いた。素早い身のこなしで体を起こすと、リーは腰を低く落として周囲を警戒する。
ファントム、見えてるか。状況を報告しろ。
デイドリーマーの外でシステムをモニタリングしているはずの弟子を呼び出してみたものの、嫌な予感は的中し、素早い返答は聞こえてこなかった。無駄よ。冷酷で尊大な、まるで女王様といった声色で侵入者は勝ち誇る。その声に合わせるかのように、のどかだった草原の風景がザラザラとしたモザイク状のノイズになって霧散していく。代わりに現れたのは、打ちっぱなしのコンクリート壁に取り囲まれた、ずっと狭く限定された空間だった。
うわっ、なんか湧いて出やがった。一体何のつもりだてめえ。
鋭く睨みつけるリーの正面の何もないはずの空間に、人型のシルエットがみるみるうちに浮かび上がっていく。体にぴったりと張り付き、死体のラインを浮かび上がらせる最新型の戦闘スーツを身にまとった女性。間違いない、かぐやだ。彼女は体のすべてが実像化したのを確認すると、その長くて美しい髪をさっと払い上げ、腕を組むと挑発するような構えでリーと対峙した。外部との接続を一時的に遮断したわ。通信は不可能よ。
どうやってここまで侵入しやがった。
いぶかしげな表情で尋ねるリーに、かぐやは得意げな笑みを浮かべてみせた。あなたのおバカなお客さんの一人に交渉して交代してもらっただけ。
けっ、何が交渉だ。こんなことしてただで済むと思うな。俺はこいつの開発者だぞ。
そうね、長いはしないわ。端的に用を済ませます。リーの土器に臆するでもなく、かぐやはリラックスした様子で自らの体を動かしてみては、ギジムの中のそれがまるで本物同然の質感でそこに存在することに感心していた。
ようなら昼間済ませたんじゃなかったのかよ。
爽快のことを話題にすると、かぐやが少し眉をしかめてみせた。まだよ。誰かさんのいたずらのせいで、せっかくのお膳立ても台無しだわ。そう言いつつ、わざとらしくため息をついてくる。リーは疑問に思っていたことをぶつけてみた。
なあ、お前、二重人格者か何かなのか。
どうして？
どうしてって、そりゃ。
今度はリーがにやりとした笑みを浮かべながら、左頬にそっと手を添えた。
あの一撃は聞いただろう。一体何が目的だ？どうして俺なんぞ総会に呼んだ？何を欲している？
一気にまくし立てるようにして、 単刀直入に詰問する。かぐやもそれに応じた。デイドリーマーよ。それともちろん開発者であるあなたもね。
ああ、超大物プロジェクトリーダーのかぐや姫様がなんでまたこんな弱小組織にこだわる。システムのハッキングだって昨日今日仕込んだ話じゃねえだろうが。
何しろ厳しい利用規約により身辺への厳重な警戒をエンドユーザーには求めているのだ。女の武器だか金だか知らないが、その警戒心を乗り越えて端末を奪い、こうして深部にまでアクセスしてくるなど尋常じゃない。リーはなんだか言い知れぬ恐怖を覚えた。一体何が起こっている。
まさかあの襲撃もお前の仕業か。
違うわ。その件については悪かったと思ってるのよ。言葉とは裏腹にかぐやには少しも悪びれている様子がなかった。奴らは公安じゃない、デストラクターよ。
なんだよそのデスなんとかってのは。
今はまだ秘密でも、あれは私の敵でもあるわ。今度は軽い憂いを浮かべながら彼女はそう言う。その様子にリーは呆れた。コロコロと態度の変わる女だぜ。まったく。要件を片付けましょう。ティアストーンを私に従属させなさい、リー・ロージュン。
だとてめえ。
かぐやが切り出した言葉にリーは思わず怒りとともに拳を握りしめた。ティアストーンはプロジェクトリーダーである証であり資格なのだ。それを従属させることはプロジェクトの全権が彼女に吸収されることを意味する。なぜという顔をしているわね。
そりゃそうだろ。ぶっ飛ばされたくなかったら詳しく話せ。
苛立ちを隠しきれないリーに彼女はなおも挑発するような視線とともに辛辣な言葉を浴びせた。あなたどうしてこんなところにいるわけ。あなたともあろう人が今頃とっくに火星に。
黙れ。
最も触れられたくないデイドリーマー内部の極秘事情をどうしてだか目の前のこの女が知っている。リーはこの日で一番の恐怖を覚えた。だが彼女はさらに言葉を続けた。火星のテラフォーミングに携わる大規模開発船団のリーダープロフェッサー水木のお弟子さんでしょ、あなたは。なのになぜこんなところでおままごとの箱庭を作って遊んでいるのかしら。ギリギリと歯を食いしばりながらリーは彼女をにらみつけた。
ままごとじゃねえ、立派な研究だ。デイドリーマーがありゃ人は何も無理して遠い火星組んだりまで出かけなくて済むんだよ。
なぜ。
コストがかかる。やりたいことを全部この空間で叶えちまえばいい。絵に描いた餅だってここじゃたらふく食えるんだ。あとは現実世界で一人一人が食ってけるだけのちっぽけで安定したエネルギーがありゃいいのさ。火星植民が絶対必須なんていう話はデタラメなんだよ。
リーが得意げに自説を述べるのをかぐやは冷ややかな目で見つめた。嘘ね。
だと。
周囲の狭い空間の空気がリーの激しい憤りを反映してざわざわと動く。かぐやの長くて美しい髪が揺れる。リーは心外なことにほんの少しだけその様子に目を奪われてしまった。思えばあの美女と二人っきりで長時間向かい合っているのだ。彼はその滑稽な事実をようやく認識していた。昼間の彼女と別人であるかのような目の前の女からは苦手なお嬢様臭いプレッシャーを感じないのだ。 火星というもう一つの星は必須よ。間違いないわ。あなたたちは単にこのおもちゃを使ってたあいもない欲望を膨らませているだけなのよ。
そんなことはない。実際にエンドユーザーの日頃の消費習慣の変化から何からビニ入りサイニ入り調べてるんでね。
お互いに一歩も譲らずに睨み合う。ふとリーが切り返した。
もしお前の言う通りだとして、じゃあそのおままごとのおもちゃに一体何の用だ。
さあ何かしらね。意外にもかぐやはそうはぐらかした。それ以上追求しようにも彼女の返答が意外であったために、リーはそのタイミングを失ってしまった。人間の欲望は深いわ。こんなおもちゃではとても解消できないほどにね。それともあなたみたいな軟弱男にはこの程度の刺激で十分なのかしら。
はあ、言ってくれるじゃねえか。よし、そこを動くなよ。
挑発だ。分かってはいたが、頭に血が昇ったリーはかぐやに向けて距離を詰めた。彼女は笑みを浮かべたまま空中に浮かび上がるようにして、するりと巧みに手の届く範囲から遠ざかる。あらあらスカートめくりしかできない坊やは短気ね。二度三度と突進してはかわされを繰り返すリーの目の前で、かぐやはその死体をあえて見せびらかすかのように空中に浮かんだままゆったりとくつろいでみせた。ねえ、火星にいらっしゃいよ。あなただってそれを望んでいるはずでしょ。
うるせえな。お前なんぞに何がわかるんだよ。
あの日、彼の研究の師匠であったプロフェッサー水木は、弟子であったはずの彼を置いて別の者たちと共に火星へと旅立ったのだ。その時の痛烈な悔しさを思い出してしまい、リーは思わず声を張り上げていた。その後、デイドリーマーの研究に着手したのはそもそもの得意分野である人間の夢や願望の情報としての具現化という分野を発展させるためでもあったが、志半ばで未来を絶たれたことからの反動でもある。かぐやに語った展望はまさに彼自身の願望なのだ。
フロンティアはな、火星だけじゃないんだよ。
周囲に充満するリーの怒りのイメージによって、かぐやが構築した空間の封鎖がほころびていく。小さなコンクリの破片が飛び交い、宙に浮いていたかぐやの体にぶつかる。彼女の髪は今や大きく乱れてはためいていた。イメージを具現化する能力を徐々に取り戻しつつあるのを感じながら、リーはかぐやににじり寄った。不思議なことに、夢の空間内での形勢が逆転しているのにもかかわらず、かぐやに恐れる様子はなかった。ほーら、あなたの本当の欲望、叶えてみなさいよ。甘い声色でささやきながら、むしろ空中でその長くて見事な足を組み替えるようにして、さらに挑発する。リーの脳裏に、昼間見たお嬢様であったはずの彼女の一瞬の脚線美が浮かんだ。次の瞬間、リーの体から影のような質感の異様に長い腕が何本も出現すると、かぐやの死体に向かってあっという間に伸び、わしづかみにして捕らえた。リーが具現化した手のひらに力を込める。にやりと、かぐやが笑みを浮かべるのが見えた。突然、激しい音と衝撃が起こり、周囲の空間が大きく振動し、リーの視界は激しくぶれた。明瞭だった景色も、二人の体も、あっという間に大小のノイズが混ざりながら崩壊し、暗転していく。 すぐにそれまでに感じたことのないほど強いめまいが襲ってきた。まるでぐっすりと寝ていたところを強引に叩き起こされたような感覚を何倍にも強くしたような。
マスター、
マスター、大丈夫ですか？
ああ。
装着していたヘッドホン型の装置をむしり取ると、リーは慌てて体を起こす。遮蔽パネルはすでに解除され、床面に収納されていた。デイドリーマーの疑似夢空間が解除され覚醒したのだ。
今まで何やってた？あの女はどこだ？
もう、せっかくいいところだったのに、緊急イジェクトされましたよ。ファントムの説明にリーはハッとして端末を見やる。そこにはシステムの異常事態を表す警告表示がいくつも浮かび、赤い光が明滅していた。
物理的に覚醒かよ、あいつめ。
開発者であるリーにとって端末に表示された状況の把握は容易だった。かぐやが使っていたエンドユーザー用の接続機材を何らかの手段で現実世界の側から破壊したのだ。
ちっともいいところじゃねえっつーの。ったく、覚えてやがれよ。
思わずふらつきながら怒り浸透とばかりにシートから勢いよく身を起こすと、リーは端末に拳を叩きつけた。セントラルシティから離れた郊外のある隠蔽された施設の中で、同時刻にかぐやも接続端末のシートから顔をしかめつつ身を起こしていた。
いったったった、まったくもう、レディには手加減しなさいよね。
交渉の末にエンドユーザーからほとんど無理やりに借りることができた小さな部屋に押し込まれた無数のごちゃごちゃとした機械類とリクライニングシートのセット、デイドリーマーのホストだ。そこに埋もれるようにしてかぐやは目立たない簡素な私服のまま横たわっていたのだ。彼女の意思によって起爆した超小型の高性能爆発装置によって、すでに周囲の装置は大きく破損していた。おそらく再び起動することはないだろう。
思ったより単純そうな男で助かったかしら。
リーとの二度目の開口を思い返しながら彼女はつぶやくと、足早に部屋を後にするのだった。